マッスル池の超ビッグウェザー with マッスルクラムスコ。 This program is brought to you by 俺のできること。
はい、やってまいりました。マッスル池の超ビッグウェンズデーということなんですけど、こんにちは、はい、お前テレビ見たよ。
ありがとうございます。あのザ・ノンフィクションありがとうございました。
はい、なのあの子供を巻き込んで、
あれは僕のテクニックで、あのテレビ映り込むときはあのこのおじさんばっかりだったらダメなので、周りに子供を呼んで、みんな子供とか言って、子供と一緒にやるとテレビカメラが来て絵的にもいいので、あと例えばおじさんおじさんだとダメだから間に女性を入れたりとか。
なるほどね、
そういうことをいろいろ考えます。
さあ、毎週水曜日のマッスル池の超ビッグ演説となりますが、今日 D 班となりますね。 D 班は一人ぼっちで何を喋っていいのかわからないというぐらい、はい、非常に困惑している私マッスル力也がお届けしましょう。はい、自己紹介お願いします。
はい、あのザ・ノンフィクション、ご視聴皆さんありがとうございました。今日も川崎の公園からやってまいりました。エキストラの帝王、一人でも頑張ります。みんな早く帰ってきて、こっちこっち。D 班一人ですけど頑張ります。
お前がいるから来ないんじゃない。
いや違うんです、あれは、みんながあの多分家賃8万とか光熱3万で11万ぐらい多分東京だとかかるので、だから多分その家賃を稼がなきゃいけないから仕事に行ってるのか、もうなんか、まあ、優先順位、
ね、死に物狂いだねみんなね。
はい、でも僕死に物だから、みんなもね公園であの泊まれば家賃光熱費浮くよ。
いやそういう問題じゃなくてさ、はい、人としてどうなのって感じなの。公園で寝るのはいいけどさ、はい、親父狩りとかさ、はい、もう殺されちゃったらどうすんの。
あ、その対策はあの川崎結構パトロールの人が結構危ない街なので、もう本当にパトカーぐるぐる回ってますので。
いやそうだけどさ、はい、野宿をしていいの、はい、あそこは。
あそこいいと思います。だから最終的にも寝具とか枕とかも関係なくて、僕が90まで生きたらこれは僕の勝ちだなと思いますので、あの気の問題なのかなと思いました。はい、
あのさ、はい、に荷物預けてるあそこの中もうぐちゃぐちゃじゃん。
はい、もうあそこにあの僕の全てが入ってますので。
なるほど。
あの家をもし借りちゃったら、あのゴミ屋敷になるので、あそこにいるものだけ入れて、その全国回るときはこの衣装この衣装とか、あとプレートとかを作ってやってますので。
なるほどね。まあね、エキストラじゃなく映り込みの帝王という話がもうあちこち飛んできて、
はい、
よくマッスルさん番組で一緒にやってるねって言われるけど、まあこれね一応青山くんっていうのが班を作っちゃってるもんで、
はい、
俺が断る権利も全くないもんで、
はい、
でも何を喋っていいかというところなんですけどね、
はい、あのまあ知名度もあの
ちょっと、いや知名度ってさ、
あの街中で声もかけられるんです
よ。まあまあまあそんな話はいいんですけどね、今日も楽しい番組になりますけどね、
はい、
楽しいのかどうか分かんないけど、
はい、
ちょっとあなたのね、
はい、
生活をもう一度深掘りしたいな
っていう、ね、いいですね、あのザ・ノンフィクションで言えなかった部分とかいろいろ聞いていただければありがたいなと思います。
他の番組名出さなくていいんで。
はい、出さない
で、ね、まるまる取材に来て全く使わなかったレベルなんで、はい、私にとっちゃ別に逆にあの何時間を返せと。
いやこれね調子が良かったら続編ありますんでね。
続編はノンフィクションだろ。
あのだからそのここで撮った資料がありますので。
いや
本当に本当に、
まあでもね、
はい、
頑張るということはいいことだと思いますので、
はい、
今日も楽しい番組、はい、せーので始まるようです、はい、スタートです。せーの、
始まるよ。
ゴルフの秘密基地が業界初のパネル構造で登場。1日足らずでご自宅のお庭や事業所の駐車場などにパーソナル練習空間が設置できる。天高 3.2 メートルでドライバーもしっかり振れる。吸音仕様で音も静かな上に冷暖房完備で365日好きな時に好きなだけ。ゴルファーの憧れをあなたの手に。 G ベース
ということで、この俺が何でも教えますするコースがコーナーになりますからね、
はい、
俺が教えるじゃなくて俺が教わりたいこといっぱいあるんで。
あ、そうですか、
ま
あ、ぜひ
とりあえずぜひお願いします、
はいは
い、さあマッスル池の何でも教えまする、はい、番組聞いてる方、この時間プッと切っても構いませんから
、ね、いやもうアーカイブ聞いてる方、水曜日のね、あの今お食事の方、本当にありがとうございます。お時間割いていただきました、本当に、
はい、さあということで、はい、実家は何だっけ、あっちの三重の方、
三重県津市、はいはい、
まだ家もあったし、
はい、
お父さんお母さんがもうご健在じゃなく、
はい、
あそこにいればいいじゃん。
いややっぱり昔 あのテレビで取材を見えて受けてバシャバシャってあの快感が忘れられず、うん、あの仕事も辞めて、うん、あの東京上京して、うん、あの13年が経ちました、
はい、その何が目的なの？
やっぱりあの赤福っていうお菓子屋さんがなんかこう賞味期限偽造問題で復活した時に僕が一番初めに行って、うん、取材を受けてバシャバシャバシャって行ってすごく快感を受けてね、うん、まずそれを超える映り込みとか、そういうの になりたいのと、あとまあ
だってそれとお金ならないじゃん。
でもそのお金じゃなくてなんかその快感と、あとまあエキストラ、映画でちょっと役をもらいたい、ある程度知名度できたらやっぱラベリングって大事なので、なんか今は僕何も持ってなかったので、ザ・ノンフィクションに出たあの変わったおじさんっていうので、ちょっとラベルがつけたかなと思いました。
それがいいのか悪いのかね、俺は頑張ってる人は応援する
側なんで別
に問題ないんですけどね、
うん、やっぱりマッスルさん の、うん、続けていったら何かあるみたいな感じだと、ずっと続けていたらこのラジオ出て初めはもう今はもう送られますけど、いろいろ送られましたけど少しちょっと軌道に乗ってきたかなと思って
軌道に乗った基準が分かんないんだけどさ、はい、なんかもう野宿しなくても、はい、アパートに泊まれるようになったんですよが軌道っていうんですよ。次何映り込むのかなと思って、そのね、あの番組の後になんかまたラビットかなんか出てたじゃん。
ありがとうございます。それなんかニューヨークっていう人が、そのニューヨークチャンネルって YouTube で芸人さんが、うん、あいつ面白いよって言ってくれたので、うん、ちょうどその木曜日に、うん、放送あった木曜日にそのなんかみんな来て来てみたいなコーナーがあったので、うん、これはいいなと思って、そのニューヨークの嶋佐さんという誕生日だったので、アイラブ嶋佐とか祝40歳とかいろいろ書いていったら、うん、スコーンとハマって、
ハマったよ、う
ん、でも最終的に司会の川島さんが初めニコニコだったんですけど、うん、頑張りに結構ガンが映り込んだんで、もうエキストラいいよって真顔で怒られたのがちょっと感じでした、ね、
まあ、出方と今後どうなるかだね、はい、まあ、バズってくれればそれは嬉しい話だけどさ、はいはい、でも本当に健康とね、はい、自分の身をちゃんと守っていかないと、はい、うん、
だから
あとここで一生懸命勉強するトークが全く生かされてないなという、はい、滑舌もそうだし、ブレスもそうだし、はい、うん、
でもマスさんに言われた時も行くときは行かなきゃいけないなっていうので
俺行くとき行けって言ってないよ
でも、周りのメンバーとかもD 班のメンバーもいたので僕一番下から上がったので、うん、頑張りたいし、これから入ってくる、ね、若い衆とかにも、うん、頑張ったらこんな結果出れるよっていう、少しはお手本になれたのかな。でもそこで調子に乗っちゃってる部分はあるので ね、
いやエキストラのメンバーの初心者にさ、はい、ね、こういう時はこういう風にやった方がいいよっていうレクチャーするのはいいけど、はい、頼むから俺の番組であなたは成功した人間じゃないから、はい、で新しい子が来て番組はこういう風にしなきゃいけないよとかさ、はい、わけわかんないワークショップをしないでね、
はい、それはもちろんでも、うん、憧れ
て、なぜかというと、はい、それを認めちゃった俺がいると思われたくない、俺認めてないから、
はい、だから参加みたいな感じで第三次団体みたいな感じで小さく
に、それがちょいちょい感じる、はい、来なくなっちゃった人たちも、はい、それがきっかけだったっていうのもあるし、あ、
そうなんですか。
そうだ、お前には言ってないだけだよ。だから、うん、あなたはあなた、
はい、
ね、あなたは別に先生でもない、
はい、
でエキストラであって俳優でもない、
はい、
それ今のあなたは何をしなきゃいけないかっていうことをちゃんと固定していかないと次進まないと。
あ、そうですね、だからそれが調子に乗っちゃう。
そう、調子に乗っちゃうな。テレビ見てもさ、だっていいこと言ってないやつもいたじゃん、あいつうるさいからとか。
あれ、ライバルのやつ。
ライバルかどうか分かんないけどね。でも結局エキストラとか映り込みの番組で出たけど、はい、その周りの連中はこういうメディアにね、
はい、
足突っ込んでないから、はい、まあ、チャンスはチャンスだよな。
そう、ありがとうございます、はい、うん、
でも役作りとして必要か必要じゃないかったらただのエキストラで終わりだからさ、はい、やっぱり俳優とかその役作り、
はい、
なんだ、スタントも含めて、はい、練習とか勉強とかしといた方がいいんじゃない、はい、いや僕実はスタントでこんなことできるんですよとかね、はい、うん、ちょっと中国語が喋れるんですよとかね、今の状態じゃ、はい、もうすぐに飽きられちゃう。
だから青山さんの映画とか出させてもらいたいなと思ってるんですけど、
だそれもなんか、はい、みんなが来なくていいよっていう流れになっちゃってるのは武器がないんだよ。
ちょっと 武器作りますので、
うん、まあそうだねやっぱり、うん、なんか特技とこいつすごいなっていうなんかオーラを持たないとね、うんうん、まああと脚本から監督の思惑とにはまるかはまんないか、うん、そんなもんだと思うよ、うん、まあでもね素晴らしいっちゃ素晴らしいよ。
ありがとうございます、うん、マッスルさんにそうやって言ってもらえてもありがたいです、
うん、素晴らしいけど、はい、すぐにいなくなっちゃうんだなとかね、はい、そういう風にならないように頑張ってもらわないとな。
僕も ずっとマッスルさんの背中がついてきます
いいよついてこなくて。いやこの番組にあなたの不安が、はい、あなたに興味がある方が、はい、満席にして、はい、でツイキャスかなんかをみんな見てくれて、はい、それが20人30人超えたら、はい、あなた誰にも負けないわけですよ、
はい、
で聞いてくれ聞いて何の得があんの見に来てくれ何の得があんのいや帝王が喋る話ってすっごく深く楽しいんだよね、はい、だから現場行って生で聞いてみたいっていう何か思ってないから、はい、僕はないない監督のないないの作品出てないない出てない出たじゃなくただ映り込んだだけでしょ、はいはい、それを煙たいと思ってる人間が、はい、あでもこういうコンセプトがあって頑張ってんだな見守ってあげようかなあれ今回はどっかに映ってるかなって探してくれるような、
はい
うん、じゃないの次の課題は
そうですね、うん、だから今度ワールドカップ始まりますので、うん、今月このラジオやってる時始まると思いますので、うん、ここで
どこに行くのワールドカップ。
あワールドカップは渋谷とか、うん、結構大手 の電話してそこの店に取材が来るところに 行きまして、うん、もうそれ勉強しまして、はい、
すごいね、
はい、
あれこの間のなんだっけなその番組で見たけど、はい、マラソンのなんか行ったじゃん。
はいはいはい、
でここでここはダメですよって言われちゃって、
はい、
でどうしたのあれ。
あれはもうあちこち行ってまあ、あれ3年ぐらい前なんですけど、うん、立ち止まっちゃいけないって言われたので看板持ちながら
歩いたね。
歩いたらいいでしょみたいな感じ。
そんな3年前からの何番組は追っかけたの。
構想4年撮影3年みたいな感
じ。はあ、いやそれはもしかしたら、うん、やっぱり目論見があるかもしれないし、はい、でもなんかその路上で生活して最近見ないけどどうしたのって言ったら、
はい、そうですね、
死んじゃったとかね、
いやいや、はいはいはい、
殺害されたとかね、はい、そういうオチが番組的には欲しいと思うよ。
あそうですね。でも僕やっぱり僕椅子で寝てるんで、うん、やっぱり枕とか寝具とか僕は90までいたらもうそんなの関係ないってことで結局エキストラの価値観みたいな気の問題かみたいな弁当もね、うん、タイムセールの食べて、うん、だから最近ちょっとまあお金もありますので、うん、昔はお金なかったらバクバク食べて、うん、体調管理とかしてなかったんですけど最近は健康にも気をつけてますので
だってそのお金だって保険金詐欺だろ。
いやそれ違う保険詐欺が本当に交通事故にあったら
だって噂だと当たり屋だとか
言う。いや当たり屋じゃないです、
違うの。
あ違うんです、は
い、まあでもこの番組聞いてる方もそうですけどね、はい、あとまあエキストラの友達が聞いてるかもしれませんけど、はい、命をかけてるのは感じる。
あ
でも命をかけてる命のかけ方が、はい、何のためのそのゴールのための命なのかっていうのは見えない。 あそこに映り込むのが自分の人生だっていうのが丸なのかどうかっていうのはこれがねずっと映り込んだら次の目標ができてからじゃ遅いからね。
あだから年末に答えは1年後って言ったんですけども今半年経ってここまで来てるので、
うん、
この答えはまた1年後半年後1年後に答え合わせをしていただけたらなと思います。
ね、はい、あなた特別な番組のコーナーでも作ってくれればね、
はい、
今度僕呼んでください。
はい、
はい、ということでいろいろとお話しました、はい、マッスルリギアの何でも教えマッスル。
自然に抱かれて特別な時間を千葉いすみの大自然の中で満天の星の下贅沢なグランピングを体験。北欧テイストのサウナや大浴場露天風呂で心身のリフレッシュも。美食とアクティビティも充実。都会の喧騒を離れ自分だけの時間をソラスで満喫しませんか。いすみグランピングリゾート&スパソラス。
音色のお仕事仲間紹介コーナー、イエーイ。 本日、ゲストに来てくださったのは柳本ぬぬぬさんです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。柳本ぬぬぬと申します。
はい、お願いします。本日ね、西川口ギャラクシーまでお仕事帰りに来ていただきました。来てくださってありがとうございます。
こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます。
はい、ラジオとか普段ご出演はされるんですか？
いや、初めてです、
ね、初めて、はい、ということでね、初めて出演の柳本ぬぬぬさん、ちょっとね、いろいろ聞いていきたいと思います。で、このコーナーはね、私のお仕事を通じて、出会った仲間を紹介しております。で、今回ね、ちょっといろいろと面白いことをね、普段からされて、職業にね、されている方でしたので、ちょっと呼んでね、
ハードルが上がってる
聞いてみたいなと思いました。ちょっとね、パフォーマンスもちょっとしていただけるということで。あ、
そうですね、
はい、先ほどね、はい、聞いたので、はい、皆さんね、ここ会場で聞いている方、ツイキャスでね、見ていただいている方にもちょっとね、楽しんでいただけたらなと思います。はい、ではちょっとね、柳本ぬぬぬさんのプロフィールをちょっと簡単に聞いていきたいと思います。ではお願いします。
はい、改めまして柳本ぬぬぬと申します。ね、普段はですね、ピエロとしての大道芸というか、そういった感じのパフォーマンスを中心に、まあ、ちょっと会社の方を立ち上げまして、サイエンスショーとか、そういったことで全国いろんなところの保育園、小学校とかところを回ってパフォーマンスさせていただいております。
はい、なんかまあ私はね、ダンサーやね、タレント女優としてやらせていただいているんですけども、まあ、ダンサー、タレント、女優って割といるじゃないですか、やってるよっていう方。
まあ、
でもピエロやってる人っていないんですよね。あんまり見たことなくないですか、ピエロ。普段なんかね、テーマパークだったりだとか、そのショッピングセンターですとか、なんかそういったイベント行事をね、やっているところで見かけたことはあるけど、この人たちって一体どんな会社とかどんな仕事を受けてここに来ているのかっていうのが、
ちょっと夢のないね話になってくるけど、
意外と謎じゃないですか。
うん、確かに確かに。
そう、なんかあんまりね、私がその業界に詳しくないっていうのもあるんですけれども、なのでそういったね、疑問をちょっとぶつけていったりとかね、していきたいなと思います。
はい、はい、そうしてください。
なんかまあ、普段ね、そうやっていろいろショッピングセンターとか、なんか小中学校とか回られているということなんですけれども、もともとなんでそういった業界に入られたんですか？
もともとでいくと、中学生の時になんか学校の中になんかそのジャグリング部じゃないですけど、
はい
はい、なんかそういったなんかボランティアとかで活動するみたいなのがあって、まあ、全然当時ボランティアとかには興味はなかったんですけど、
はい
はい、そこでなんかジャグリングとかをやってる先輩がかっこよくて、
お
あの先輩みたいになりたいみたいなっていう思いがあって入りました、
ね、そうなんですね。じゃあなんかジャグリングやってたらイケてるなみたいな、そんな感覚だったんですかね？
もうバチバチにイケてる感じでしたね、本当にな
かなかジャグリング部っていうんですかね、なんかジャグリングのそのボランティアっていうのもあんまり聞きなじみがないなって思ったんですけど
そうだね、
なかなかやってる中学校も珍しいですよね。
そうですね、なんか高校とかだとちょいちょいなんか高校生の大会とかもあるから、はい、うん、そういった学校もあるっちゃあるんだけど、
はい、
まあ、そこでさらにボランティアでなんかその、ね、依頼に行くとか、
はい、
そういうところまで含めると、まあ、あんまり確かにないかもしれない。
ないですね。そっか、じゃあ中学ぐらいの時からなんかそういったパフォーマンスの仕事をしようかなみたいな。
あ、別に当時は全然
そうだったんですか、
はい、全然仕事にしようとか思ってなくて、普通に、まあ、出身が広島県っていうところなんですけど、
はい、
そこからもう大学院と関東に出てきてという感じでしたね。
そうなんですね、はい、じゃあそういったパフォーマンス、ピエロとかなんかそういったジャグリングとかね、パフォーマンスを仕事にしようって思ったきっかけとかってあるんですか？
いや、もうこれがなんか完全にベタな感じなんですけど、はいはい、コロナのタイミングで、もともと自分が研究していた内容が田舎のおばあちゃんが一人でやっているような民宿とか、はい、そういったところを、うんうん、まあ、どんな風にね、はい、お客さんとの関係性とかやってるのかという研究をずっとしてまして、
はい、
で、まあ、コロナになってからそれが全部潰れましてということで、
うんうん、
まあ、大学院の研究もちょっと進まないなみたいな、
はい、
でたまたま、まあ、大学でも同じようにね、なんか、まあ、大学でピエロのサークルがあったんですけれども、はいはい、ちょっとツッコミどころが、ね、多くて申し訳ないんですけど、はい、まあ、そこの先輩方がね、はい、プロになるっていう人が多かったので、うんうん、 まあ、どっちにしろコロナ禍でなんかいろいろ厳しいのであれば、うん、はい、まあ、ちょっと面白そうな方行くかと思いまして、はい、
そうなんですね、
ピエロになりましたね。
おなんかあれですね、行く先々の学校でそういったなんかピエロだとかね、ジャグリングだとかちょっとご縁があったような感じなんですね。
そうですね、別にそれを狙っていったわけでは全然ないんです
けど。それを狙っていったわけではないですね。
全くないんですけど。
なるほど、はい、で私とこれ、ね、普段ぬぬたんって呼んでいるんですけど、はい、柳本が名字で、はい、ぬぬぬが名前でいいんですか。
あ、そうです、そうです。
あ、なるほど、
ちゃんと役所に提出している名前なんです。
役所に提出している名前。
はい、そうです、そうです。
あれ、あ、仕事をするにあたって。
ああ、そうですよね。なるほど。親はそんな名前つけないですけどね。
そうですよね、はい、今あれって思っちゃった、うん、芸名パフォーマー名ですよね。
屋号としてね、
屋号として。
あ、危ない危ない
実際あれぬぬぬだっけとちょっと思っちゃって、はい、でぬぬたんって呼んでいるんですけども、はい、私とね、ぬぬたんが出会ったのが、まあ、某テーマパークでちょっと一緒に働いていて、でそこは別にピエロとかね、なんていうジャグリングは関係ないので、まあ、私でも、ね、働けていたんですけれども、はい、そこでテーマパークで知り合って、で、まあ、そのテーマパークを、まあ、卒業って形なんですかね。
まあ、そうですね、
なんて言えばいいんですかね、卒業して、
契約満了、はい、
まあ、契約、テーマパークと契約満了して、でその後にね、まあ、なんかたまに会ったりだとか、あと、まあ、SNS でね、ちょっと活動を追っていったりだとか、その中でねねたんが今やっているパフォーマンスの会社なのかな、パフォーマンスの会社って言っていいのかな、
ね、はい、パフォーマンスイベントの会社ですかね、
はいはいはい、でそこからね依頼を受けて、私も数回ちょっとお仕事ご一緒させて、
その説はありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございます、させていただいているんですけれども、なんか今後ねやっていきたいこととか、なんかその会社をで何をしているかとかってちょっと簡単に解説できたりとかってしますか。
ありがとうございます。そうですね、会社でメインの商品になっているのはサイエンスショーという形、はい、まあ、米村伝次郎先生みたいなのをイメージしていただくと分かりやすいかなと思うんですけれども、はい、うん、まあ、やっぱりピエロとか知り合いのマジシャンとかアクロバットの人とかを中心にやっているので、うん、はい、まあ、ただのサイエンスショーじゃなくて、はい、なんか面白いみたいなところをなんかより追求したものをお届けしていまして、うんうん、でそれをまあ今後としてはなんかまあたくさんのところに届けられるっていうのもそうだし、うんうん、まあ、まだねメンバーが結構10人ぐらいいるんですけど、
はい、
なんかメンバー同士集まったことがない。
あ、そうなんですか。
あんまり、はい、そうなんですよ。
そうなんですね、
ね、はい、私と音色さんもね、はい、1回ぐらいしかそのうちの会社の仕事としては共演してないって感じなので。
あ、確かに他の方と共演はしてるけどみたいな感じですよ ね、う
ん、なので、まあ、できればなんかみんなで集まって、うん、なんか一つ公演とかできたらいいなというふうに思っております。
自主公演みたいな。
あ、そう、やりたい。あ、
楽しそうですね、はい、まあ、聞いている方いらっしゃったらね、パフォーマンス、ちょっとイベントされたい方などいましたらご依頼をちょっとね、ぜひヌヌタンまでねお願いいたします。
すみません、ヌヌタンで検索しても出ませんので
確かにね、
はい、柳本ヌヌヌか、
はいはい、ひらがなで柳本ヌヌヌ、はい、または
、まあ、会社の事業の名前がナンデッドっていう、まあ、これもまたちょっと、ね、はい、音で聞き取りづらいんですけど、うん、はい、アンデッドっていうじゃないですかね、うん、
なん
かゾンビとかね、はい、そういう、はい、のと、はい、まあ、そこに不思議な気持ちでなんでっていうのを掛け合わせてナンデッドというんですが、はいはい、そちらもちょっと検索すると多分ね、はい、珍しい名前で一番上に、
確かに確かに、はい、
出てきますので、
まあ、サイエンスナンデッドみたいな。
あ、そうです、そうです、う、はい、
なるほどね。なのでね、ピエロ以外にもサイエンスショーとかね、なんか科学を元にしたパフォーマンスショーとかもやっておりますので、ぜひね気になる方は見てほしいですね。
そうですね、うん、
YouTube とかもあるのかな。
あ、 YouTube はそうですね、私個人の名前であります、うん、はい、
はい、じゃあね YouTube、 あと Instagram、 あと X はやっているんでしたっけ。
サバサと
細々と X ね、私フォローしてないな、じゃあ
X さんのサービスで配信させていただいておりながらね、はいはい、細々で申し訳ないんですけれども、
なるほどね、はい、じゃあ私も後でフォローさせていただきます、ね、
ありがとうございます、
はい、X、Instagram、YouTube、すべてね、やなもとぬぬぬ、今ね、なんかフォローしたよみたいな感じで見せてくださった方がいらっしゃいますけれども、はい、
ありがとうございます、
ございます、はい、ぜひね、やなもとぬぬぬひらがなで調べてフォローしてください。あ、なんかフォローしましたよみたいな感じで 結構さまざまにね、
ありがとうございます。後で
リオでありがとうございます。はい、本日もね来てくださってありがとうございました。ではね、また来週。
難しい
さあ、でも今日はあのこうマスさんと初めてこう差しであの話させてもらったので、あの落ち着いて喋りましたし、なんかあ
そうだよな、
これラジオっぽいなみたいな。いや
別にあれだよ、あなたをなんかやっつけるとか、邪魔だと思ってないのよ。ここに来る人は俺が何かを教えなきゃいけない。俺のラジオのコンセプトは続けるがコンセプトで、その番組に何か生まれようとか産もうとかさらさらないわけよ。でもやっぱり企業さんも含めて、まっすーの水曜日の番組って面白いよねって言われると、あ聞いてくれてるんだと、でその中のナイナイちゃんっていいねっていう前に、そのやっぱりナレーションとか声優さんとかお願いしてもいいって言われるのね、それでみんなアルバイトしてるわけだよ。でもエキストラ借りてもいいって言われても、ねえ、
だからなんかそのどっかでね、あのイベントのなんかこのCM 撮るんだって後ろ歩きますよ僕は。あ、で、あそこ映ってるやつ、あいつとあいつで、あの紐付けしていただければ。
いや
意外にあの
っていうかね、テレビ見てる人ってエキストラ見てないと思うよ。
でもなんかあの結構あの、いつも映り込んでますよねぐらいに、まあ、あの浸透はしているので。
浸透はしてるけどそれがすごいねと思うってもらうために、はい、この間の番組があったと思うけど、何したいんだろうねが普通の答えだからな。まあでもね、何回も言うけど健康に気をつけて、
もう来年60ですけど、なんか60周年は何かあのいいことが起きるかなと思いながら頑張ってます、
まあぜひね、番組じゃない時間帯にね、あの時間を設けて、話できればと思いますけど、まあこれ以上は俺何も手伝うことできないから。
でもあのここに出させていただけるってことがもう自分のあのパワーになってますので、また続けていきますので、
なるほど。さあ、世の中に友達が一人しかいない、キスが帝王さん、今後も頑張ってもらいたいと思いますが、
友達作ります。
青山くんが彼を起用して映画に出すと言ってもし出たら、俺番組やめるから。
いやでも使ってくださいよ。
使ってくださいじゃないよ。あいつなんかね全然俺も使ってくんねえんだよ。
二人お願いします。
もう汚れネタしかないんだから。
もう宣伝もしますから、
いや宣伝なんかしても誰も見なくなっちゃうだろお前よ。はい、まあそんな感じでお届けしました。今日は D 班、1対1でね、なんかの本当公開処刑みたいな感じでお届けしましたね。
ご祝儀みたいな感じで思ってます、
俺はちょっとまあでもね健康に気をつけて、
ありがとうございます。
はい、ということでまた来週で終了です。せーの、
また来週、また聞いて。触れられないならいつかは君を振り向かせるかな。